聖書を読み出します。新約聖書の456ページヨハネの黙示録の第3章の7節と8節をお読みいたします。456ページヨハネの黙示録の3章の7節と8節です。お読みいたします。ヨハネの黙示録3章の7節以下、フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたが力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないとは言わなかった。以上です。人間っていうのは一回閉じてしまうとですね、なかなか自分の、心の扉を開くことができないというふうに言われています。誰の説得によってもですね、人を変えることができないし、自分には自分のですね、固くガードされたですね、心の扉っていうのがあって、それを開けたくない、それを無理やりこじ開けることもできないんですけども、しかしそれを一回閉じてしまうとですね、もうあとは最後中から開ける以外にもうできないという、そんなことにもですね、よくぶつかることがあります。高校生なんかの悩みとか相談とか聞いていますと、確かにそうだなと。一回も心を閉じてしまうと、もうそれをまたですね、開いてもらうっていうのは大変なことだというふうに思います。そんな子どもたちがですね、よく教会に来てですね、いろいろな話をしてくれたというふうに思います。多分教会はですね、学校ではないからですね、気軽にその扉をですね、開けてくれたのかなというふうに思います。そう思うとですね、扉が一回自分で扉を閉めてしまうと、あとはもう自分の中からどうやって開けるか、そのことに気がつく以外にはない、そんなふうにも思うのです。今日は聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることができ、閉じると誰も開けることができないというふうに書いてあります。このダビデの鍵というのは一体何なんだろうなというふうに読みながら思っています。ヨハネの黙示録には7つの教会に宛てた手紙が書かれてありまして、それはエペソ、スミルナ、ベルガモ、ディアテラ、サルディス、フィラデルフィア、そしてラオデキア、この教会です。多分今はですね、それらの教会はもうですね、ない。多分ですね、トルコあたりにですね、散々してあったと思いますけども、その教会の跡をですね、見ることができない。最後まで残っている教会はないということなんでしょう。この中でもですね、フィラデルフィアの教会は高い評価を受けています。で、なんでですね、高い評価、最終的にですね、救いに至る道がすでにですね、フィラデルフィアにはですね、開かれているんだ。恵みの根拠としては何かというと、キリストの言葉に心を開き、信仰に固く立った。これがフィラデルフィアの教会だったというふうに言われています。今日も先ほど言いましたように、私はあなたの行いを知っている。それはキリストの御言葉に従い、キリストのですね、御言葉を根拠として心を開き、信仰に固く立ったというところから多分聞けるんだろうなと思います。そのですね、フィラデルフィアの教会に対してですね、ダビデの鍵を持つ方というふうな表現が使われています。ダビデの鍵、それはいろいろ聖書には言われていますけども、ダビデ自体っていうのは一体何だったのかという、ダビデの生涯っていうのはもう何て言うんでしょうね、清く正しく美しいだけではなくてですね、もういろいろな罪を犯しているしですね、たくさんの人もですね、殺しましたしですね、また嘘もついてますしですね、人の奥さんを、取ったりしてたりもします。また自分の息子にはですね、王座をですね、奪い取られて逃げなきゃいけないという、波乱万丈の一生を受けたのがダビデのです。ただダビデにとってですね、一番この聖書の中で、言えることは何かっていうと、ダビデだけがですね、生まれてから死ぬまでたった一人の神様のみを信じて、それに従ったということなんだろうなと思います。 他の王様とかですね、他のものはですね、いろんな神様にですね、ぬかづいていくんですけども、ダビデだけはそうしなかった。最後まで唯一の神、この神を信じて、その神をですね、にですね、従っていったという、これがですね、ダビデの鍵ということではないかなというふうにも思います。ある時ですね、教会のですね、おじいちゃんにですね、笑い話をですね、いろいろとしておられた時にですね、聞いた話で、自分のお父さんがですね、死ぬと、なんかお店をやってたらしいんですよね。で、引き継いでですね、お父さんがですね、亡くなる前ぐらいにですね、なんかすごい金庫を持ってきてですね、なんかこの店がですね、大変な時、もう倒れそうになった時、潰れそうになった時にはこの金庫を開けなさいというですね、そうやってくれたんですね。ただ金庫はくれたけど鍵はくれなかったって。だからもう何回も開けようとしたんだけどですね、そのたんびにですね、鍵がないから開かなかった。ですから本当はそこ開いてたらそれに頼ったんだと思うんでしょうけどですね、開かなかったので違う方法で一生懸命自分の店をね、引き継いできたんだという、そんな話をですね、ニコニコとしながらですね、しておられました。で、そのおじいちゃんにですね、結局その金庫は開けたんですかって聞いたら、いや開けたですね。本当に大変な時があって、で鍵がなかったから切ってですね、壊して開けたですね。で、中から何が出てきたんですか、お金ですか、宝石ですかって聞いたら、だいぶ笑って言われたのは何だったかっていうと、一枚の紙が出てきて、くよくよするな、なんとかなるって書いてあったって。はぁってですね、くよくよするな、なんとかなるですね。で、それだけならですね、なんちゅうかなと思ったって思うんですけど、クリスチャンだったんでしょうね、お父さんですね、その下に野の花を見なさいって書いてあったですね。おじいちゃんがそういう話をですね、ニコニコとしながらですね、ああそうだなですね、鍵がない金庫を預けられて一生懸命開けようとしたけどもですね、開からなかったからですね、なんとか自分でそれを乗り越えて、でも開けたらですね、野の花を見ようって書いてあったという、結局ですね、人間っていうのはいろんなことがあるって、いろんなですね、大変なこともあるしですね、乗り越えていかなきゃいけないこともあるかもしれないけど、その時には必ず神様が共におられるっていうことだけ、そしてその御言葉だけがですね、私たちを導いてくださるという、そのことだけがですね、最後に自分は分かったのだという話だったというふうに思います。ダビデの鍵を持つ方っていうのは多分イエス・キリストのことだというふうに思います。イエス様の御言葉を受け入れるときに自分の扉を自分で開くことができるようになります。自分中心からキリスト中心に変わるということがやっぱり大切なことなのです。信仰によって開かれた扉っていうのは誰も閉じることができません。だからこのコロナ禍の状況の中にあっても、さあ野の花を見てなさいと今日もイエス様はおっしゃってんじゃないかなと思います。あなたのことはきちっと神様が守っていてくださる、私が共にいてる、だから今日も一日平安で安心して生きていきなさいというのが今日の御言葉ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちに御言葉の鍵をくださっています。この御言葉に従って、そして御言葉に立って今日も生きることができるようにしてください。主が共にいて守ってくださいますように。今日も広島教会、呉教会、そしてそこに集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、またルーテル保育所、谷の幼稚園の子どもたち、また先生、職員をどうかあなたがお守りください。事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守って、今日も一日あなたのうちに平安を見出し、そして私たちが恵みのうちに生きることができるようにしてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々、コロナに感染して苦しんでおられる方々、またその医療に従事する方々の上に、主の祝福と守り、そして御手が注がれ、癒しの御法へと導いてください。今日も私たちに必要なものをすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。